市民の広場。平島区自主防災組織が宝くじの助成金で防災活動備品を整備。9月上旬、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することを目的としたコミュニティ助成事業により、平島区自主防災組織に防災活動備品が整備されました。このコミュニティ助成事業は、一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源に実施しているもので、今後の平島区自主防災組織のますますの活性化が期待されます。ゼビオカップアンダー10少年サッカー大会優勝。九州アンダー10サッカーフェスティバル出場決定。9月16日、県フットボールセンターコスモスでゼビオカップパート別決勝戦、九州大会出場決定戦が行われ、市内で活動している FC ウィングス熊本が見事優勝し、九州大会出場権を獲得しました。キャプテンを務めた鶴野とわさん、甲子南小4年は、みんなで頑張ったので優勝できたと思います。九州大会も優勝できるように、また練習から頑張りたいですと決意を語りました。首にメダルをかけた FC ウィングス熊本アンダー10の皆さんの写真があります。甲子中学校吹奏楽部第41回九州マーチングコンテスト出場。9月24日、第41回九州マーチングコンテスト熊本支部予選が開催され、甲子中学校吹奏楽部が金賞を受賞しました。予選ではトゥナイトなど3曲でマーチングを披露。部長の宮本桜子さん3年は、サポートしてくれた皆さんの思いを背負い最高の演技をしてきますと意気込みを語りました。10月7日に福岡で行われた九州大会に臨んだ結果、見事金賞を受賞しました。10月4日市役所で九州大会出場を報告した時の写真があります。令和5年度熊本県社会教育委員連絡協議会表彰。9月29日八代市で開催された県社会教育研究大会で、市社会教育委員の正泉寺秀人さん、南須谷が表彰されました。正泉寺さんは平成28年度から本市の社会教育委員を務め、その知識と経験をもとに社会教育や公民館運営などに関して建設的な意見を提案しています。また市図書館協議会委員も務め、その長年にわたる功績が認められ表彰されました。
県内の小学生軟式野球大会で甲子市フューチャーズがダブル優勝。10月7日8日人吉市で第25回川上哲治記小学生軟式野球大会が開催され、甲子市フューチャーズが見事優勝しました。また10月14日15日には阿蘇市で第17回阿蘇日の山木学童野球新人戦大会が開催され、5年生チームでも優勝を果たしました。キャプテンの川本美六さん、楓の森小6年は守り抜く野球を心がけました。これからも勝利を目指して頑張りますと語りました。川上哲治記軟式野球大会で優勝した6年生チームの皆さんの写真があります。合志技研工業が支援、図書館と漫画ミュージアムへ。10月12日市役所で市立図書館と甲子漫画ミュージアムへ合志技研工業株式会社から図書館バッグ500セットと支援金の寄贈がありました。新しい図書館バッグはより使いやすいデザインとなっています。同社の志賀幸光代表取締役社長は、市民の皆さんが 学びや憩いの場として施設をたくさん利用してくれると嬉しい、と話しました。合志技研工業の皆さんと、中島教育長、関係者の皆さんの写真があります。人権擁護委員の功績をたたえ、感謝状贈呈式を行いました。10月13日、人権擁護委員として3年間尽力した松本拓也さん、黒石団地へ感謝状を送りました。荒木市長から松本さんの今までの功労をたたえ、感謝の言葉がありました。松本さんは、中学生、人権作文コンテストの作品選定や、SOS ミニレターのいじめ相談への返信、人権相談での出来事など、当時の活動を振り返り、これまでの成果を今後にも生かしていきたい、と話しました。市、スポーツ協会体育功労者を表彰しました。10月14日、市総合センタービーブルで、スポーツ協会体育功労者表彰を行い、ミニバレーボール協会の下條寛治さん、グラウンドゴルフ協会の吉岡義之助さんに表彰状を授与しました。この表彰は、本市の体育、スポーツの健全な普及と発展に貢献した体育関係者に贈られるものです。お二人の長年の活動と功績に感謝します。
震度6弱の地震と地震に伴う火災を想定、市総合防災訓練を実施しました。10月22日、須谷地区を中心に市総合防災訓練を行いました。訓練では市役所に災害対策本部を設置、須谷地区の自治会では各地区公民館などの一時避難所への避難訓練と、体育館やふれあい館などの二次避難所への要支援者の搬送などを行い、集合した先では避難所の設置や段ボールベッドなどの組み立てを体験しました。また須谷浄化センター跡地では地震火災を想定し、消防署・消防団による放水訓練と、川から水を汲み上げて放水するハイドロサブシステムの実演を行いました。その後、消防署による煙ハウス体験や、救急救命講習、自衛隊・警察署による車両展示、株式会社西武クリーンによる防災トイレ設置を行い、参加者からは、地震当時を思い出した、家の防災グッズを見直したい、といった声がありました。このような訓練が災害時の対応について、各家庭や地域の皆さんと話すきっかけとなり、市民の防災意識の向上につながればと考えています。11枚の写真があります。1枚目、本部の様子。2枚目、体育館へ二次避難。3枚目、不足物資の運搬。4枚目、要支援者の搬送。5枚目、段ボールベッドを組み立て。6枚目、避難ルームテントを組み立て。7枚目、8枚目、川から水を汲み上げて放水するハイドロサブシステム。9枚目、消防士・消防団による放水。10枚目、心臓マッサージを体験。11枚目、車両展示。写真終わり。JA 菊池スイカ部会が、甲子ブランド認証品ハロウィンスイカを寄贈。10月23日、菊池地域農業協同組合スイカ部会が、市内4カ所の保育園、愛染保育園、甲子中部保育園、西郷市中央保育園、ゆりが丘保育園にハロウィンスイカをプレゼントしました。上品な甘さや種が少ないことが特徴のハロウィンスイカは、贈答用としても人気があり、
今年は8000玉を出荷しました。この時期に珍しいスイカに園児たちはとても喜んでいました。ハロウィンの衣装をつけた笑顔の子どもたちとスイカ部会の皆さんの写真があります。
市議会市関係団体が幹線道路の改良を県に要望。10月26日県庁で市議会市区長連絡協議会市商工会市企業等連絡協議会は市内の幹線道路の改良や他車線化について県に要望しました。菊陽町への TSMC の立地や本市への半導体関連企業などの進出に伴い交通量が増え、道路整備や通学路などの交通安全対策が差し迫った課題となっているためです。市議会は県道大津西郷支線と中九州横断道路のインターチェンジに接続する主要地方道熊本菊花線の改良を要望。市区長連絡協議会など3団体からは県道大津西郷支線の他車線化や国道387号の4車線化、幹線道路の交差点改良や道路拡幅を要望しました。要望した団体を代表して市議会半導体拠点整備促進特別委員会の坂本武人委員長は、幹線道路の渋滞で生活道路が抜け道となり交通事故が起きるなどの影響が出ている、県の前向きな対応をお願いしたいと本市の現状について説明しました。写真が2枚あります。田島徹副知事に要望書を渡した市議会の後藤修一議長、坂本委員長と3団体合同の要望書を提出した市区長連絡協議会の松崎和弘会長の写真です。市消防団が市内をパレード、火災予防を呼びかけました。11月4日、令和5年秋季全国火災予防運動週間に先立ち、消防団幹部パレード広報を実施しました。これは火災の発生しやすい季節を前に、火災の発生を未然に防ぎ、火災発生時には被害の発生を減少させ、財産の損失を防ぐことを目的に実施しています。パレードは西消防署の協力のもと、消防団幹部と本部機動隊女性団員が積載車で市内を巡回しました。出発式の様子や市内でパレードを行う消防車両の写真など3枚の写真があります。市民の広場へ掲載を希望する人は、企画課企画広報班、電話096-248-1813までご連絡ください。なお、掲載には基準があります。これで市民の広場を終わります。